ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は今年も12月14日に国際シンポジウムなどの行事を東京で開催しました。今年の国際シンポジウムは作文コンクール表彰式、国際シンポジウム、ミニコンサートの3部構成で行われ、およそ500名が来場しました。第1部の作文コンクール表彰式においては日本全国の中高生から応募された4000余りの拉致問題をテーマにした作文の中から最優秀賞と優秀賞の受賞者が表彰されました。また当日は最優秀賞を受賞した中高生による入賞作品の朗読なども行われました。第2部の国際シンポジウムでは冒頭、菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣が挨拶をしたほか、北朝鮮に拉致された疑いのあるアメリカ人男性の兄弟及びタイ人女性の甥や、北朝鮮で長期間拘束され帰国後死亡したアメリカ人大学生の父母、また日本人拉致被害者のご家族などの方々が登壇し、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害の実態とご家族の苦悩について実際の生の声の訴えが行われました。このほか北朝鮮人権問題をはじめとする北朝鮮情勢に詳しい内外の有識者を招いて拉致問題の解決に向けた日米韓の具体的な連携協力の在り方について白熱した議論が行われました。第3部のミニコンサートでは合唱団によるあなたを忘れないの合唱のほか、シンポジウム参加者全員で唱歌ふるさとの合唱が行われました。この国際シンポジウムの模様は日本政府の放送により日本語で生中継されただけでなく、米国政府との連携により韓国語でも北朝鮮に生中継されました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月15日から20日にかけて アメリカのスティーブ・ビーガン、北朝鮮政策担当特別代表は韓国、日本、そして中国を歴訪いたしました。まあ、それぞれの国の政策担当者と北朝鮮情勢をめぐって、まあ、特に北朝鮮に対する政策について、まあ、意見交換を行い、まあ、政策のすり合わせを行ったというふうに考えられております。北朝鮮は12月下旬まで、すなわち年内にですね、朝鮮労働党の中央委員会全員会議を開催すると言っておりますので、まあ、そこで、変化した内外情勢というものに応じた重大問題を討議決定するということになりますと、まあ、再び強硬路線に戻るかもしれないと、まあ、それが国際社会の懸念でもあります。まあ、すなわち再び北朝鮮が核実験を行う、あるいは大陸間弾道弾 ICBM の発射実験を行うという方向に戻るかもしれないと懸念されておりますので、まあ、したがってそういう可能性について、あるいは北朝鮮が強硬路線に戻った場合どう対応するかというようなことについて、まあ、今回ビーガン特別代表は韓国、日本、中国のそれぞれの担当者との間で議論を重ねたと言っていいと思います。北朝鮮は10月5日のスウェーデンのストックホルムで開かれました米朝実務交渉の場で、アメリカが北朝鮮の安全を威嚇せずに、威嚇しないようにして、そして北朝鮮の発展を阻害しないようにする、妨害しないようにするという、まあ、そうした措置を取るべきだということを要求をいたしました。で、まだそれがアメリカにはできてないので、年末までその点をアメリカが実行するように求めると言ってきたわけでありますが、まあ、ここで北朝鮮が言う安全への威嚇、まあ、これが米韓合同軍事演習を指しているだろう、もう一つ国の発展を妨害するということは、まあ、これが経済制裁を指していると、意味しているというふうに考えられておりますが、経済制裁の解除という問題は、まあ、これは米朝実務交渉の前提条件にはなっていない、まあ、今後の米朝交渉での、まあ、取引に、として考えてほしいというのが北朝鮮側の要求だと見られておりますが、しかし米韓合同軍事演習についてはそれを中止するということが、まあ、いわば米朝実務交渉の前提条件というふうに北朝鮮は位置づけているというふうに見られております。今回、ソウルにおきましてビーガン特別代表はムンジェイン大統領とも会談をいたしましたので、まあ、その場で、この米韓合同軍事演習を今後どうするかといった問題についても、まあ、当然話し合いが持たれたというふうに考えられると思います。米韓合同軍事演習ということにつきましては、実は昨年から米韓両国の姿勢は、大きく変わってきているというわけでありまして、まあ、実際6月にトランプ大統領が米韓合同軍事演習の中止というものを言及してからですね、米韓両国はこれまで行われてきた演習の規模を明らかに縮小していると言っていいわけでありますし、まあ、何よりも重要なことは北朝鮮がずっと要求をしておりましたが、米韓合同軍事演習にアメリカのいわゆる戦略資産を参加させない、 B52 など戦略爆撃機といったものを参加させないという、それはその要求に今米韓両国は応えておりまして、米韓合同軍事演習に戦略、アメリカの戦略資産は参加しないようになっているということであります。すでに米韓両国はかなり姿勢を変えているわけですが、しかし今後米韓合同軍事演習すべてを中止するということが果たしてできるかどうかといえば、それは難しいというふうに考えられるかと思います。ただしこの米韓合同軍事演習の問題というものを米朝交渉の議題とする、米朝間でこの問題を話し合うということは可能であると、アメリカも韓国も今それはやってもいいと思っているようでありますので、だとしますと今後北朝鮮がどういう姿勢に出てくるかというときに、これまでの米韓両国の変化というものをどう評価するのかと、そしてどう対応するのか、それが注目されると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、12月7日に熊本県庁で行われた、拉致問題を考える国民の集い、in 熊本での、蒲島郁夫熊本県知事の挨拶をお届けします。それでは、お聞きください。
皆さん、おはようございます。本日は拉致問題を考える国民の集い熊本に大勢の皆様にご参加いただき、心から感謝申し上げます。昨年度より規模を拡大し、今年度は拉致問題の一日も早い解決を実現するため、国民の集いを政府と共同で開催することになりました。後ほど、拉致問題担当大臣の菅義偉内閣官房長官にもお越しいただき、ご挨拶をいただきます。北朝鮮が日本人拉致を正式に認め、5名の拉致被害者の帰国がなりましたけれども、それ以来、一人の帰国も実現しておりません。本県出身の松木薫さん、鹿児島県ご出身の増本瑠美子さんをはじめ、数多くの拉致被害者の方々がおられます。また、拉致の可能性を排除できずに、できない方々も多数いらっしゃることは、極めて遺憾なことであります。停滞していた拉致問題が動くと思われた昨年の米朝首脳会談をもってしても、未だ何ら進展が見られない状況が続いております。肉親を取り戻すために大変なご苦労を重ねてこられたご家族の皆様も高齢となられる中、すべての拉致被害者の方々の即時一括帰国こそがすべての国民の願いであります。平成29年に内閣は外交に関する世論調査で日本人拉致問題への関心が若年層で低いことを 発表いたしました。これを受けて本件では松本さんに関する資料、取り戻したい家族の絆を作成いたしました。また本件では拉致問題を人間の尊厳や基本的人権の重大な侵害と捉え、学校での学習や研修を通し日頃から啓発活動に取り組んでおります。本日はその取り組みについて報告があります。ご参加の高校生の皆さんには拉致問題に対する知識と理解を深めるとともに、拉致問題を通して基本的人権の大切さを心に留める大切な機会としてください。本日は3名の方をお招きしております。まず拉致被害者のご家族で県内のお住まいの斉藤文夫様、平野文子様には一日も早い帰国を待つご家族の思いをお話しいただきます。そしてそのような形で今日来てくださったお二人に心から感謝申し上げたいと思います。また拉致被害者横田めぐみさんの弟様であり家族会事務局長の横田拓也様にもめぐみさんへの思いや家族の苦しみをお話しいただきます。最後にすべての拉致被害者の皆様が一日も早くご帰還され、被害者の皆様とそのご家族の皆様に平和で幸せな日常が戻りますことを切に願い、私の挨拶とさせていただきます。本日はご参加誠にありがとうございました。
今週は12月7日に熊本県庁で行われた拉致問題を考える国民の集い in 熊本での蒲島郁夫熊本県知事の挨拶をお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは、周波数 7295kHz。夜11時30分からは周波数 7290kHz 深夜1時からは周波数 6045kHz 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7290kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。